では今日はですね、スペシャルゲストをお招きしております。ニコママ代表の千秋さんです。千秋さん、ようこそ。
千秋と言います。よろしくお願いします。
よろしくお願いしますめっちゃ可愛い方なので、後でちょっと写真撮りましょう画面越しではございます今日はですね、私が千秋さんに依頼をしまして、もうその千秋さんがやっているプロジェクトがこれからの、なんだろう、日本の未来に必ずつながっていくっていうのを私も確信はしていて、私のできる応援って何かないかなって探した時に、そうだ、千秋さんをゲストにお招きしようっていう、ポンコツなこのくらいしか私は頭に浮かばない
嬉しいです。
ということで、千秋さんをですね、私はいろいろとインタビューをさせていただきたいと考えておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。
はい、今日はよろしくお願いします。
お願いします。ではですね、おそらくなんですけど、私のポッドキャストを聞いてくださっている方は千秋さんのことをご存じない方が多いかなと思いますので、簡単に自己紹介お願いしちゃって大丈夫ですか？
はい、株式会社ニコママの代表しております江津理子千秋と言います。みんなには千秋って呼ばれてますので、はい、彩乃さんも今日千秋さんって呼んでくださって嬉しいです。
ありがとうございます。
今日はお招きいただきありがとうございます。
ありがとうございます。で、千秋さんがそのニコママを立ち上げられたのっていうのは、もうこの数年のお話なんですかね？
そうですね、2020年の7月7日の七夕に設立しまして、
はい、
それまで私は10年ほど、まあ、今も13年ぐらいになるんですけど、助産師を、はい、学生の頃に志してからずっと助産師をしてきまして、はい、そこで見た妊娠出産子育て の現場を見てきたり、あとお母さんとか赤ちゃんから受け取ってきたメッセージがすごく心に残ってるものがたくさんあったので、それを未来につなぐために、じゃあ今私ができることは何かなっていうのを事業に起こしたのがニコママです。
すごいですよね、はい、なんか私かっこいいなって本当思うのが、なんだろう、かっこいいだけじゃ収まりきらないんですけど、なんか違和感感じるものって現代社会にたくさん潜んでるじゃないですか。それこそ、
そうですね、
千秋さんが助産師さんだけど事業立ち上げたっていうところの中に、その妊娠前から、妊娠中、出産後の育児までが全部分離しているっていう世の中、つながっていないっていう世の中で、
うん、
めちゃくちゃ孤独を感じた人間なんですよね。ではその違和感を事業に起こすってかなりバイタリティのいることじゃないですか。
そうですね、私が何かを起こしたっていう感覚よりも、もう今まで受け取ってきた、そうですね、お母さんとか赤ちゃんとか、またご家族の方のエネルギーが、その原動力になってるっていうのはすごくありまして、はい、本当にその声のままに、組み立てていったっていうような感覚でいるんですね。なので、乗り合いがなければ今の私はいないなっていうふうに感じてますし、そのバイタリティ、なんか込み上げてくる力って本当にそこだなって、その原動力は本当出会ってきた、ご家族にあるなっていうふうに思ってます。はい、
すごすぎます、千秋さん。いや、もうこの、今皆さん声だけしか聞かれてないと思うんですけど、千秋さん相当見た目可愛くって、なんか私今天使見てる気持ちになります正直じゃあ怖くなかったんですか？何かをするっていうこととか、何かを立ち上げるっていうこと
は。はい、私はそうですね、初めて事業を立ち上げたので、その助産師の経験以外に初めてのことが多かったんですね。なのでそこは、まずは、ソーシャルビジネスの学校に飛び込みまして、
おお、
はい、社会に本当に思いを持ってこう目を向けた仲間たちとの出会いがあって、そこからいろいろこう自分に足りないところを仲間の力で補っていただきながら開発をしたっていうのが経緯としてあります。恐怖がなかったといえば嘘にはなっちゃうんですけど、 どっちかっていうと私はもうワクワクなんか、うん、こうありたいなっていう、こうなんか未来から来ているメッセージがこう自分の中でどういうふうにこう形作っていけるかなっていうので、うん、もうもともとこう思ってたものを表現していったっていうような感じです。なので、はい、
素敵です。そうですよね、こうありたいという心の内側の部分、変化をワクワクに変えていくっていうのは、はい、千秋さんの強みですね。
そうなのかもしれないですね、はい、あとはもう皆さんの力、お力添えのおかげだなと思ってます。
わあ、でもそのお力添えを得ていくって人柄だと私は思っていて、なんかやっぱり私はもうへっちゃらよ一人でもっていう方には、やっぱり応援ってそんなにしなくても大丈夫なんだな、頑張ってっていうだけで終わっちゃうと思うんですけど、千秋さんそこは多分上手に受け取る器とか心をお持ちなのかなっていう、その素直さっていうのが千秋さんからにじみ出てきてるなんかどんな風に生きてらっしゃるってなんか変な質問だ生きる上で大事にしてることとかってあったりするんですか？
そうですね、私もそのニコママが生まれた2020年ぐらいから、うん、もう結構激動なプライベートがの変化がありまして、
はい、そうですよね。
そうなんです、いろいろ本当にあった中で、自分で気づいたことの一つに、こう偽っていったというか、自分に嘘をついてこうありたいな、こうしたいなっていうのが、こう何か例えば目の前にいる大事な人を優先して自分のあり方を少し我慢するとか、うん、そういう、まあ、人に限らずですね、こう何かしたいって思ったことに対して、あ、自分はこうしたいんだけどちょっと今遠慮しとこうみたいな、
うん、
偽りがあったなっていうふうに思ってるんですよね。なので、はい、それがすごく生きづらさに通じてて、私も繊細さんなんですけど割となんかこう、うん、人の感情を自分ごとにしちゃって、こうすごくこう自分のことじゃないのに同じように苦しんだりとか、うん、まあ喜んだり逆に楽しんだりとかっていうのが、割と小さい頃からそういう、まあ、傾向があったんですね。で、なので他者に対してこう思いをこう共感していくとか傾聴していくっていうのは何らこう苦労しなかったんですけど、それがこう、あ、じゃあ自分振り返ってみて自分はどうなのってなるとちょっと苦手だったんですよね。なので嘘をついてたっていうのがあったのかなって思っていて、で、その嘘というか自分がこうありたいみたいなところが見えたときに、おりゃって嘘のフィルターを剥がしていくっていうことがすごく、まあ、苦しかった時期もあったんですけど、
はい
はい、その時に大事にしたことが心地よさを選んでいくっていうことだったんですね。
心地よさを選んでいく、
はい、自分にとって心地よいことを選ぶって、こう何かをするときにこう選ぶときに、なんかこう、うん、逆に言うと不快なことを選ばず、こう心地いい方を選ぶっていうのをちょっと気をつけていったというか心がけていったんですよね。で、それがなんか気づいたら、わがままでも自分勝手でもないなって、うん、心地よさを選ぶってなんか自分勝手なようで、だけどそれって自己共感でもあり、自分を大事にするってことのつながるなと思って、はい、それをまあなんか訓練ですよね。本当に一日の中で選ぶことってたくさんあるので、まあ、心地いい方にっていう風にしていったら、なんか心も軽くなって、こう何ですかね、こう自分の人生歩めてるなっていう感覚にやっと3年ぐらいで今慣れてきたなっていうところです。
すごい、ぐせっときます。でそう、心地いい方にってすごく大事ですよね。なんていうか、自分にしかわからないことですもんね、それって。
そうですね、 なんかもっと分解してこう深く掘っていった時に、私の中の心地よさってなんだろうなって、みんなそれぞれ違うと思うんだけど、はい、私はもうなんか頭で難しく考えずに心で感じる方が好きなので、うん、なのでそういう意味ではなんていうんですかね、こう対話をしたり、人と対話をしたり、あの心を通わせ合うってことに心地よさを感じるので、なんかそうじゃないシチュエーションの時っていうのが、こう対話が成り立たなかったりとか、例えばあとは心地よさ感じないとか、こう心が通わないような瞬間があった時は、ちょっとふっとこうなんていうんですかね、うん、距離を置いたりとか、自分を守るみたいなことをして、うん、で心地よさはどっちかなっていうのを選んでいくっていうような感じなので、心地いいの中にも多分なんかいろいろ要素があるのかなとは思っていて、私の中では心で感じること、あとは対話をする、今彩乃さんとすごく心地よく対話させていただいてるんですけど、
本当ですか、はい、
そういう瞬間が私は心地いい瞬間なので、うんうん、はい、それをもう宝物のように大事にしているっていうのが、はい、私の生き方です。
わあ、なんか素敵です。そう、繊細な方ってその何でしょう、共感力めちゃくちゃ強いって言われても、うん、多分いろんな人のいろんな部分を直感的に感じ取る力ってお持ちだと思うんですよね。
そうですね、
がゆえに辛い時もあったりとか、
うん、
もあったりとかをされた今、何でしょう、そうやって心で感じて心地いい方に行くっていうところが、その授業を立ち上げるにつながってるって、私の中でめっちゃかっこいいなって思います。なんかちゃんと覚悟を持ちですよね、千秋さんって。中心軸を
持つ、どっしりしてるというよく言われます。
なるほど、その可愛さの下にどっしりがちゃんとあるんですね。
そうですね、なんかよく軸がぶれないよねとか、本当親しい友人からは、はい、客観的に言っていただいたことはありますね。
それが千秋さんらしさなんですね。なんかこれまでも何でしょう、今もクラウドファンディングに挑戦されてるじゃないですか、はい、なんかこれまでもそうやって新しく挑戦するときとか、はい、あとは過去これまで困難にぶつかったりとかしたときに、うん、どんな風に立ち向かうマインドを作ってこられたのかなとか聞いちゃってもいいですか？何を大事にされて
るの？そうですね、困難に対しては、そうですね、なんか、まあ、ハードルがあったり、こう山を感じた時っていうのは、そうですね、まずその山、なんかそれに挑戦することが自分にとってなんか何をの残したいかというか、まあ、自分の中で何か得られるかっていうところを考えがちだと思うんですけど、それをすることで何を残せるかなっていうふうに考えて、うん、私の多分性格上、こう必要だって感じたら、怖さとか恐怖心よりも、なんかそれをどういうふうに変化変容して世の中に浸透させていけるかなっていう、その対人関係で言うと、
うんうん、
他者のその気持ちに寄り添うことっていうのは、なんか結構割とこう自然にできてしまうんですけど、その自分の中で大事にしている自分の気持ちとか自分のニーズみたいなところをちゃんと確かめながら、うん、そこを満たすことで、なんか周りにもその愛情とかが伝わっていくようにすると、割と何て言うんですかね、ちょっと難しい話になっちゃったかもしれないんですけど、辛いこともなんか辛いっていう風に多分捉えなくなるのかなっていう風に、はい、感じてます、うん、
なるほど、したいことをただしているだけ、
うん、そうですね、私が多分話すと難しくなっちゃうんですけど、そうなんです、したいことをしているだけなんですよね、おそらく、はい、したくないことはしないみたいな
おかっこいい。それが私もそこに行き着きたいです。だからこそ多分千秋さんは心地よを大事にされてるから、その困難って多分認識ないのかもしれないですよね。したいことをしてるから。
そうですね。今
うん。
なんか質問されてちょっと答えに困った部分があったのが、困難、あれ
なん
み
だ。
たいな。すいません、なんか確かに人から見たら困難なことなのかもしれないんですが、なんか大変だよね、忙しいよねって言われるんですが、私の認識としては大変でもなく、多分忙しくもないんですよね。好きなことをなんか、表現しているっていうのが、正直なところですかね。
なるほど。私、千秋さん、めちゃくちゃ共感してます、今。共感？共鳴かな？なんか、すごく不思
共
議。
鳴。
でも、なんか、人から見て、なんか、いろんなジャッジされますよね。絶対、千秋さん、忙
そう
しい
で
です
ね。
か、なんか、クラウドファンディングも大変だったでしょとか、多分、言葉いただいて、まあ、いろんな愛がこもってると思うんですよね。ねぎらいの言葉とか、応援の言葉とかも入っているジャッジだと思うんですけど、でも多分当の本人は、やりたいからやってるだけですんだけど、なんていうことです
そうですね。そうですね。生み出す時ってなんか私、お産にすごく例えてるんですけど、
おお。
多分、綾乃さん、今、共鳴していただいてるんで、なんとなく、理解していただけるかなと思うのが、なんか、生まれそうなのに生まれない時期ってあるじゃないですか。陣痛中って。
そうで
なん
すよ
か、
ね。
スポーンって生まれてほしいのに、なかなか生まれないなって言って、ちょっとこう、苦しんだり、辛かったりする時期があるんですけど、その生み出すエネルギーっていうのをすごく感じてて、授業も一緒で、こう、なんか、生み出したいんだけど、すんなり生み出せなくて、こう、いろいろこう、寄り道遠回りして、こう、生まれた時の、この愛おしさみたいな、生まれたぞ、みたいな、のが、授業もなんか、私もお産の現場に立ってたので、その重なる部分があって、命の誕生と、その何かを生み出す時の授業の、こう、開発の部分の感覚が似てる部分があって、もちろん困難なことなのかもしれないんですけど、そのエネルギーを感じて、こう、生まれた時の喜びみたいなところ を、意識すると、すごく、なんていうんですかね。私の中では、残るものが困難だったなとかっていうのはないんですよね。なんかもうすべてが 良かったなって喜びにつながる部分が、感じることが多いです。
なるほど。なんかすごく、なんか陣痛に例えられたのが私初めての話を聞いて、なんかでもすっごくありがたいと思いました。結局嬉しい、痛みなのは分かってるけど、辛いっていうか、痛いけどって言えるもの、それを感じるってめちゃくちゃ心地いいなって、なんか今聞きながら思いました。なんか嬉しい、ウェルカムっていう感じなのかなと
そう
思って。
ですね。なんかどんな困難も、なんか意味があるというか、こう、寄り道しても遠回りしても、なんかそれには意味があって、で、それがあってこそ、こう、生み出された時の喜びにつながるっていうような、そんな感覚で、私は感じてる部分があります。
なるほど。プロジェクトの過程は陣痛ですね。
そうですね。生み出すっていう意味では、
なるほど。でもそれって
よ
私
く。
聞いてて思ったのが、千秋さんは多分自分がちゃんと主役の人生を生きれているからだなって思いました。
おかげさまで、綾乃さんにも、ちょっといろいろカウンセリングいただきながら、
喜
3
び
年
ます。
前から、すごく、ジェットコースターのように変化して今があるというような。
一気に変わりましたもんね。
そうですね。自分の人生歩めてなかったなって思いますね。
じゃあそこまで
振り
は遠
返る。
慮されてた人生だったんですね、千秋さんは。
そうですね。遠慮してましたし、 なんか誰かのために自分がいる、自分が生きてるっていうような気持ちが強かったなって思います。なんか自分のためっていうよりも、なんか結構、はい、なんか人を助ける方ってそういう方もしかしたら多いんじゃないかなって、はい、思いますね。
思いますね。自分のことは後回しみたいな。それこそ、一人で子育てされてるお母さんなんてそうですよね。
自分そうですね。なかなか、そうですよね。なんか頼るのがちょっと苦手だったりするのかなって、うんうん、私もそうだったのであ
そうだったんですね、はい、
確かに頼られることが喜ばれるんだって最近気づきましたね。あ頼ると喜んでくれるんで
うん、うん、そうなんですよね。なんか必要とされてる時の方がなんか嬉しくなっちゃうから、うん、そしたら自分が誰かを頼ることによって喜ばせてあげている行為っていうことに気づけたらとっても楽になっていきますよね、うん、
自分の愛おしさとか価値みたいなところ、
うん、はい、うん、と思います。いや千秋さんからたくさん学べて私本当に今日ごちそうさまですって感じです。
いやこちらこそありがとうございます。
一番の私の今日の聞いていた中の名言、そのプロジェクトの過程は陣痛だっていう、その陣痛の喜べない場合は多分やらされてるからなんだろうなって思ったんですよ。誰かのために、うん、誰かの人生を生きてる時は多分陣痛が辛いと思うんですよね、
うん、
でも自分が産みたいから産む、自分がこれを望んでるからやるっていう時って多分心地よくなっていくんだろうなっていうのを千秋さんの今日この話を聞きながらすごく私も感じ取りました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
では最後に千秋さんからですね、はい、今クラウドファンディングのプロジェクト真心ギフトが今もう絶賛開催中でございますので、千秋さんから何かお知らせいただいてもいいですか。
はい、ありがとうございます。ニコママは今回初めてのクラウドファンディングに挑戦しています。今までですね、プロジェクト名が真心ギフトっていうプロジェクトになるんですけれども、真心ギフトは簡単にお話しすると、周りにいる大切な人が妊娠した時にまずは健やかな妊娠生活を祝ったり、あとは願うですね、願ったり、あとは出産したらご出産おめでとうっていう願いを込めたり、あとは日々の育児の、体心をねぎらう思いだったりっていう、その思いを送るギフトとして真心ギフトっていうのを生み出すための今、途中段階としてクラウドファンディングに挑戦しています。
はい、
今までニコママが大事にしてきたビジョンっていうのが、人と人がつながることで、こう心が通うことで生まれる安心を未来を生きる子どもたちにつなげていきたいっていう思いで、ニコママをコツコツ土台作りをしてきたわけなんですけれども、心が通うっていうところを大事にしている理由として、すごく便利な社会になってきて、情報が溢れてたり、あとはもうなんか必要であれば物もすぐ手に入るような時代で、頼り先が人ではなくなってきているっていうところで、私は進むべきその便利になる社会っていうのも必要な中で、取り戻していった方がいいなっていう文化の一つに、こう人と人がこうつながることで生まれる安心っていうのがあると思ってるんですね。っていうのは、なんか誰しも得意なこととか好きなことっていうのがあって、で困っている方がいた時に、その困りごととその好きなことニーズみたいなところがマッチしたら、それこそ心が通い合うし、なんか気持ちよく人助けもできるし、頼り合いができるのかなって思っていて、それを未来に残していくっていうのが私のビジョンだなっていうふうに思ってるんですね。で、今まではそれを大事にですね、4つのサービスをお届けしてきたわけで、その4つのサービスっていうのが、妊娠、出産、子育てに関して、 まあ、いつでもご相談ができるよっていうプラットフォームとしてオンライン相談やチャット相談ができるよっていうのだったり、あとは、うん、学ぶ場をですねなくしたくないって思いもあったので、赤ちゃんを迎える前に、うん、知っておくと安心するたくさんのことがあるんですけど、それを妊婦さんの学校という形で講座としてご提供したり、あとはかかりつけ助産師っていうのをサービスをメインにしてるんですけれども、
はい、
病院とか自治体以外でですね、暮らしのそばに頼り先がある、でそれをかかりつけ助産師というふうに定義して、うん、綾野さんが冒頭でこう頼り先がこう点でこう分かれてるので、うんうん、
はい、
こう線でつながってないからすごく孤立を感じたってお話しされてたと思うんですけど、その線の役割をニコママがしたいというふうに思っていて、なので生まれる現場は、まあ、病院で安全に産むっていうところはすごく大事にしたいんですけど、その産前産後をつなぐ役割をかかりつけ助産師が担って、で、まあ、分からないこととか日々起こるモヤモヤみたいなところをお話し聞いたり、一緒に共に歩むってことを今までしてきたわけなんですね。で、その、今までですね、困ってるそのご家族の方が利用したいときに申し込むような仕組みになってたんですが、なんか私の中でなんか困ってる人だけが困ってるってすごく寂しい社会だなって思ったんですね。
確かにそうですよね。
なんか周りで何かしてあげたいなっていう思いを持ったりとか、うん、あとは例えば、うん、日本でいうとこう妊娠期にこう心配だけど、妊娠期ってなんかこうちょっとこうセンシティブだから、なかなか何か物を送るにしても、なんか好きな香りなんだろうなとか、なんかつわりの時期とか、それこそいたわりたいけど大事な人が笑顔でいてほしいのに、なんか自分にできることってないかなみたいな思いが出てきたりとか、うん、そういった声を聞く中で、あ、分かったって思ったのが、その当事者だけじゃなくて周りでその取り囲む、その子供とお母さん取り囲む人たちがみんな真心を乗せての思いをプレゼントできたら、なんていうんですかね、こう温かい社会になるんだろうかと思ったんですよ。
素晴らしいです、
はい、で困ってる時とか、本当は産後うつとかよく聞くと思うんですけど、うん、その困ってる当事者って SOS がやっぱり出せない方も、うん、多く困ってる時って本当に助けてって言えなかったりするので、心の中では助けてって思っても、それを行動に起こすエネルギーももうもはやないっていうような状態の方に対して、そのプレゼントっていうことをギフトをきっかけに人に頼れるっていう機会が、まあ、もしこう提供できたら、それは なんていうんですか、振り返ってみたら、あの時プレゼントが私を救ってくれたっていう機会になるのかなって思うと、まあ、物を送るだけじゃなくて、こう今あなたが大事ですっていうのを思いで伝えていくっていうのが、これからの社会すごく必要なんじゃないかなって思ったんです。はい、それで真心ギフトっていうのをこの度サービス化したいというところで、リリース前の、皆さんへの、周知として今クラウドファンディングに挑戦しています。
すごいです。タチアキさんの愛を感じますよね。でもすっごいわかります。私もつながりって本当大事だなと思っていて、なんか一人で生きていたとしても、なんか熱が出たり、それこそコロナに感染した時って、今ウーバーイーツさんがポカリスエットとか届けてくれるじゃないですか。誰にも頼らなくてもなんとか耐えしのぐことができるっていう社会って便利だけど、なんだろう、ちょっと寂しい、なんだろう、本当に必要なものって、うん、なんか大丈夫って言ってくれる人の声だったりっていうところなのかなとか思って、うん、その悪く言ってしまうとしがらみっていう、そのなんだろう、近くの人に頼るとか、ご近所さんに頼るとか、そういうのがよく思わない人もいるかもしれないけど、やっぱり私もそのつながりって あってほしいなって思ってます。
そうですね、いろんなつながりがこう想定としてはあってですね、
はい、
よく思い浮かぶのはご友人が妊娠出産子育てされてる時にプレゼントするっていうのは、その喜びを共有するっていうギフトとして想定されるかなと思うんですけど、なんかいろんなつながりが、例えば遠く離れたジジババが何かしてあげたいけどできないっていう時に、家族のもちろん支えってすごくある場合が多いと思うんですけど、そこに専門家が加わると、なんていうんですかね、こう第三者として客観的なアドバイスが得られたりとかするので、そういうなんか家族から送るっていうこととか、あとは職場ですね。職場でやっぱりこう、産休育休経て戻ってきやすい環境を作っていくときとかに、いつでもこう無事に産んで戻ってきてねっていう思いを込めて送るっていう意味でもすごく可能性があるなと思っていて、なんていうんですかね、こう特に、男女でこう差別するわけではないんですけど、特に男性がこう妊娠した社員さんがいたときにどういうふうに接していいかとか、すごく大事な時期なのは分かってるけど、言葉がけ一つにしても受け取り方とかも多分気にされるかなと思う中で、そうですね、相談したりケアができるよっていうところを送るっていうのは、なんかこうみんながこうあったかい思いを乗せてなんかこうギフトとしてこう送り合えるっていうのはすごくいいなというふうに思っています。なんかそういったシチュエーションがなんかこうイメージ、なおころギフトが生まれることで、さまざまなところにその思いがこう伝わっていて、で生まれてからお祝いする文化も大事なんですけど、そこに命があるっていう意味では、妊娠してる時からみんなが、支え合って見守りができる社会になるのかなっていうふうに思ってます。
素敵。私も本当にこのプロジェクトを広めたいなって思いました。
ありがとうございます。
だって何でしょう、私のお話してちょっと申し訳ないですけど、子供を産んでから一番欲しいものって、なんかボーネルンドのおもちゃじゃなくて心のゆとりだってめちゃくちゃ思ってる。ぶっちゃけ言っちゃうと、なんかおもちゃはビニール袋を空気入れてガシャガシャするやつでいいからさ、誰か変わってとか聞いてすっごい思ったの覚えてます。なんでこんなに一人の時間もないのに一日が一瞬で終わっていってとかっていう、なんか自分が主役じゃなくなってしまう瞬間の人たちが、また自分を生きるエネルギーを再注入できるようなプロジェクトなんじゃないかなって本当に思ってます。なので、この千秋さんの話を聞いて、賛同したいなとか応援したいなって思ってくださった方はですね、私のこの音声の概要欄に、URL リンクを載せておりますので、ぜひともチェックしていただけたらなと思っております。では千秋さん、今日はありがとうございました。よろしくお願いします。
皆さんとの出会いに感謝しています。ありがとうございます。